お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月10日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。プルーカー・ニューサーズウェルズ州副首相が乳がんと診断され、治療のために休養を取ることが明らかになりました。がんは検診によって明らかになったもので、早期発見だったことから見通しは明るいとしています。教育並びにアーリーエデュケーション担当省、さらには西シドニー担当省を務めるカー氏の代理に入るのはコートニー・フーソ氏と発表されました。一児の母でもあるカー氏は2022年にも腎臓がんと診断されており、休養していました。カー氏は自身の経験を通じて、女性に定期的な健康診断の重要性について訴える動画を X に投稿しました。以前もがんと戦ったことがあり、今回も乗り越えられると強く信じています。治療の見通しも良く、医療チームの皆さんも自信を持ってくれています。カー氏でした。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんらが乗った船が、イスラエルのアシュドド港に到着しました。イタリアからガザに向けて出港したマドリン号は、ガザの人々に人道支援物資を届けようとしていましたが、イスラエルのカッツ国防省の命令により軍によって拘束されました。イスラエル外務省によりますと、乗船していた活動家たちは現在健康状態を確認するための診察を受けており、今後は警察と入国管理当局に引き渡され、国外退去の手続きが取られる見通しです。イスラエル政府のデイビッド・メンサー報道官です。このような危険な前例を容認することはできません。もしこの船をガザに入港させれば、イランが支援するテロや世界中の過激派、そして見せかけの活動家たちが殺到する事態を招くことになります。メンサー報道官でした。ニュースを続けます。オーストラリアの IBF クリニックで再び受精卵の取り違いが発生しました。2023年にはモナッシュ IBF のブリスベン施設で、他人の受精卵が移植された女性が赤ちゃんを出産するという事故が起き、今年その実態が明らかにされたばかりでした。モナッシュ IBF は新たに声明を発表し、先週メルボルンのクレイトンにあるクリニックで、治療計画と違う患者のパートナーではなく、患者本人に誤って移植されたことを明らかにしました。現在内部調査を進めているほか、再発防止のための対策も講じていると声明で次のように述べました。
Commencing immediately, Monash IVF will implement internal additional verification.
直ちに通常の手順や電子確認システムに加え、追加の確認作業と患者への確認プロセスを一時的に導入し、患者と医療従事者が安心して治療に臨めるよう体制を整えます。Monash IVF の声明でした。キングズバースでロングウィーケンドに正式に始まった今年のスノーシーズン。しかしこの連休だけでも大雪による救助が相次ぎ、当局は雪山を訪れる人々に対し、公式の情報に従うよう警告しています。ビクトリア州のワンガラッタ警察署のトレイシー・ジョンストン警部によると、マウント・ホサム周辺では雪の影響で動けなくなっていた13人が救助され、またスノーイーマウンテンズのマウントコジョスコ近くの登山道では2人の登山者が救助されました。緊急サービスが活動を続けられるよう、雪山を訪れる人たちに対しては通行止めの標識に従うよう強く呼びかけています。また他にも救助が必要な人がいないか、引き続き現地での捜査を行っています。ジョンストン警部でした。ビクトリア州とニューサーズウェルズ州のスキーリゾートでは雪が降り続いており、すでに記録されている40センチから60センチに加え、さらに積雪が増える見込みです。気象当局によりますと、ニューサーズウェルズ州の標高900メートル以上の地域では、特に注意が必要であると警告しています。 ノーザンテリトリーでは過去2週間で2人目となる拘束中の死亡ケースについて調査が始まりました。亡くなったのは68歳のアボリジナルの長老で、ダーウィンで飛行機への搭乗を拒否された後に死亡しました。ノーザンテリトリー警察によりますと、死因は現在のところ不明で、検視の結果を待っているとしています。ノーザンランド協議会のマシュー・ライアン議長は、亡くなった男性について、協議会の一員であり、静かに功績を残してきた人物で、その遺産はこれからも生き続けると語りました。また野党のセレナ・ウィボー代表は、 TN さんと呼ばれるこの男性の死はノーザンテリトリー全体に大きな悲しみをもたらすと述べています。ノーザンテリトリーでは先月27日、24歳のアボリジナル男性クマンジャイ・ホワイトさんが拘束中に死亡しており、全国では真相究明と独立調査を求める抗議が続いています。アメリカ西部ロサンゼルスで続く抗議デモに対応するため、アメリカ軍は現地に海兵隊を派遣すると発表しました。トランプ政権が推し進める移民の大規模摘発を受け、多くの移民が生活するロサンゼルスではデモが暴走化。トランプ氏は8日、デモを鎮圧するため州兵を派遣すると発表していました。このほど追加派遣が発表されたおよそ700人の海兵隊員は、今日ロサンゼルスに到着する見込みの数百人規模の州兵を支援する模様です。州知事の要請なしに州兵が動員されるのは数十年ぶりのことで、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事はトランプ政権を提訴しました。またアメリカ各地22の州の民主党知事も今回の決定を公に批判しています。しかしトランプ大統領は正当な判断だと主張しています。記者、海兵隊を派遣する基準は何ですか？トランプ大統領、その基準は私が決めます。国や国民に危険があると判断すれば、法と秩序の観点から非常に強い対応を取ります。すべては法と秩序を守るためです。記者とトランプ大統領のやり取りでした。ニュースを続けます。トランプ政権の保健福祉省がワクチンに関する助言を行っている疾病対策センター CDC の専門家委員会を解任しました。厚生省は声明で、外部のワクチンの専門家からなる諮問機関 ACIP の17人全員を解任、新たなメンバーの選定を進めていると発表しました。ACIP はすでに承認されたワクチンについて、どの人々に優先的に接種すべきか、またその時期について CDC に助言を行う役割を担っています。ロバート F. ケネディ厚生長官は、ウォール・ストリート・ジャーナルに寄稿し、国民のワクチンに対する信頼を取り戻すには、委員会の全面的な見直しが必要だと述べています。メルボルンで今月4日から開催されている芸術の祭典ライジングの一環として、本日から先住民アートを施したトラムが街を走ります。今日から走り出す最初のトラムは、ウォルンジュリー・ウォイウルング族の著名なリーダーで、アーティストでもあったウィリアム・バラック氏に敬意を示すものです。このトラムには1897年に制作されたポッサムの毛皮のクロークをまとった女性たち、クロバリーという文化的に重要な作品が描かれています。この作品は2022年ビクトリア州政府の支援のもと、ニューヨークのオークションからアボリジナル協会に返還されました。最後にスポーツ、そして天気予報です。まずはスポーツ。サッカー女子代表マチルダズがセントラルコーストマリナーズでチャンピオンシップを制したエミリー・ハズバンド氏をアシスタントコーチとして迎えました。ジョー・モンテムロー新監督とともに、来年オーストラリアで開催されるアジアカップに向けてチームの強化を目指します。イギリス出身のハズバンド氏は2023-24年のシーズン、マリナーズのチームを一から立ち上げ準決勝に導き、 A リーグウーマンの年間最優秀監督に選ばれています。マリナーズで2年連続収めた成果を受け、このほど就任しました。最後に天気予報。お昼の時点での明日11日水曜日の天気予報です。 パース、時々曇りで最高気温は18度。アデレードも同じく曇りで最高気温は16度。メルボルン、時々曇りで最高気温は14度。ホバート、ところによりにわか雨がありますが、次第に弱まるでしょう。最高気温は13度。キャンベラ、朝、霜が降りるでしょう。時々曇りで最高気温は13度。シドニー、おおむね晴れで最高気温は18度。ブリスベンも晴れで最高気温は19度。そして最後にダーウィン、晴れで最高気温は30度となっています。以上、6月10日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。